はい、それでは始めさせていただきます。まず2ページ目に本日のアジェンダを示しております。まず2019年度第3四半期決算の概要についてご説明した後に、年間の業績修正について、ご説明いたします。それでは第3四半期決算の概要についてご説明いたします。まずスライド4ページ目に連結経営成績のサマリーを示しております。カラムとしましては、左から昨年10月30日に修正をした通期予想、4月12月の実績、そして通期予想に対する進捗率を示しており、さらに参考として2018年度の同期の実績とアップ率、増減額を示しております。まず売上高につきましては、実績値2535億、進捗率といたしましては 69.1%、 対前年からは 4.4% のダウン、額としましては117億の減収となりました。一方で営業利益につきましては、992億の実績、進捗率 66.2%、 対前年からは 1.9% のアップ、額としましては18億の増益。経常利益につきましては1149億の実績、進捗率 67.0%、 対前年 0.6% のダウンと8億の減益となっております。これを受けまして、四半期純利益につきましては908億、進捗率が 67.3% で、対前年からは 3.7% のダウン、額としましては35億の減益となりました。営業利益につきましては、前年同期実績に対して増益で着地をしておりますが、国内医薬品事業の進捗の遅れによって売上高が通期予想に対して軟調に推移したため、経常利益、四半期純利益ともに全体前年でマイナスの着地となりました。この進捗状況を受け、後半でご説明いたしますが、通期の業績予想を修正させていただきます。期中の平均為替レートにつきましては、右下のテーブルにございますように、3通貨ともに円安で進行いたしました。続きまして、スライド5ページでございます。損益計算書でございます。売上高は実績値2535億ということで、進捗時 69.1%、 対前年117億の減収となりました。今期にも前年同様に、ゾフルザの研究開発の成果に関するロッシュ社からのマイルソン収入を得ておりますが、前年度に比較して金額が大きく減少したことが減収の主要因でございます。この減収に対しまして、海外子会社一般用医薬品の増収、 HIV フランチャイズからのロイヤリティ収入の伸びなどによって埋め合わせを図りましたが、今期では国内医療用医薬品の売上高、特にゾフルーザが売上高が対前年で減少したことによって、このマイルソン収入減による減収幅の圧縮というのが不十分となってしまいました。詳細については後ほどご説明いたします。売上原価につきましては、410億 73.2% の進捗、対前年からは6億の増となっております。こちらはゾフルーザの輸出の増加や、原価率が比較的高い古い抗生剤や一般用医薬品等が伸びたことによって対前年でアップしております。また進捗率もやや進んで進行いたしました。この結果、売上総利益としましては2125億、対前年からは123億の減となっております。一方、販売費、一般管理費につきましては、実績値1133億ということで、進捗率といたしましては 70.4%、 対前年からは142億の減となっております。販売費管理費につきまして、787億、対前年で43億の増となっております。一方、研究開発費が346億の実績、対前年で184億の減となっておりまして、これが一般管理費の大きな減となっております。これにつきましては、前年度に設定した戦略的事業投資で148億ございましたので、この実績の反動として減少していることが主要因でございます。また通常の研究開発活動としましては、計画通りに進捗させておりますが、コストとしましては対前年で36億の減となっております。以上の結果、営業利益としましては992億の実績値、進捗率 66.2% の結果でございます。売上高が対前年で減少する一方で、研究開発が減少することによって、対前年からは18億の増となっております。 続きまして営業外損益につきましては156億の実績、対前年から26億の減となっております。 B 部社からの配当金につきましてはほぼ予想通りの収入を得ましたが、前年度は通常受け取り分の配当金に加えまして臨時配当金を受領しておりました。この臨時配当金の影響によって今年度では対前年での減少となっております。また前年同期に比べて為替が円高となっていることも対前での減少に影響しております。以上により経常利益は1149億、対前年から7億の減という結果でございました。また四半期純利益につきましては908億、対前年から35億の減という結果でございます。四半期純利益の対前年増減に関しましては研究開発費に伴う前年の税額控除額が今期に比較して多かったため、今期はその反動で法人税の額が多くなってその影響を受けているということが影響しております。続きまして6ページ、損益計算書における対前年の主な増減要因を整理しますのでご参照ください。米印で当四半期の特記すべき増減要因を示しておりますので、ご参照ください。ご説明いたしましたように売上高は国内医療用医薬品の売上高の減少とゾフルーザに関するロシア社からの前損収入の前年との差額が減収要因となっております。経費面では販売費管理費がセビデルコールを中心とした海外プレローンチ活動や医薬品の売上拡大によって増加をしている一方で、前年度の戦略的事業投資の影響によって研究開発費が減少して営業増益となっております。営業外損益につきましては B 部社からの臨時配当金の反動と為替の影響でございます。一方特別損益に関して対前年増加しておりますが、法人税等が先ほどご説明いたしましたように増加しておりますので四半期純利益としては減益になっております。それでは売上高の結果につきまして次の7ページで事業別に説明いたします。まず国内医療用医薬品でございますが4月12月の実績値として820億、進捗率 56.9% であり、ご説明いたしましたように対前年から 7.2% のダウ確認して63億の減収となっております。この第3四半期においてゾフルーゼが対前年で大きく遅れたことが主な要因となっておりますが、この製品別の詳細につきましては後ほど改めてお示しいたします。次に海外子会社輸出関連につきましては240億の実績ということで進捗率 76.4%、 対前年で19億の増収となっております。米国塩野義インクにおきまして実績値が85億、対前年で9億の減収となっておりますが、この減収はスインプロエックに関する一時金の収入を2018年度パデュー社、今年度にバイオデリバリーサイエンシスインターナショナル社からそれぞれ受領しております。主にその差額によるものがこの減収の要因となっております。一方で中国シアン導におきましてはラペプラゾールの売上高が順調に拡大した結果、対前年で 24.7% のアップ、20億円の増収と貢献しております。製造受託につきましてはゾフルーザの輸出の増加が寄与しており、実績値120億、対前年 30.5% のアップの20億の増収です。一般用医薬品につきましては実績値75億、昨年1月に開始した健康食品事業の寄与と風邪薬の新製品の拡大によって対前年で12億の増収でございました。一方ロイヤリティ収入につきましては1264億の実績で対前年から111億の減収でございます。この減収の主要因はゾフルザの研究開発の成果に関するロシア間マイルストーンの前年との差額になっております。こちらその他ロイヤリティの対前年増減、下の方に示しておりますがこちらをご参照ください。一方で HIV のフランチャイズ化のロイヤリティ収入は実績値945億、こちらは対前年で47億の増額と順調に推移をしております。 B 部社における堅調なグローバル販売に加えスレッシュホールド期間の終了に伴う増額の結果でございます。クレスポールにつきましては実績値166億で前年並みでございます。以上からトータルの売上高は2535億、対前年117億の減となっております。続きまして8ページに事業別の売上高における対前年比較と増減要因を整理しております。同じように米印に今期のトピックを記載しております。 ご覧の通り、図の下の方にありますが、ロッシュ社からのマイルストーン収入、こちらの大幅減を主要因としたロイヤリティ収入の減、これに加えまして、国内医療用医薬品の減収、これらを HIV フランチャイズ間ロイヤリティ収入、製造自宅、海外子会社輸出、一般用医薬品の拡大で一部吸収をして減収幅を圧縮しております。計画としましては、国内医療用医薬品でも増収を確保して、この減収幅のさらなる圧縮を目指しておりましたが、今回この国内医療用医薬品において進捗の遅れが認められましたので、これによって10月30日の修正した通期予想の達成に大きな影響を及ぼす主な要因として考えております。製品別につきましては、次のページで説明いたします。9ページ、国内医療用医薬品の売上高を示しております。まず戦略品につきましてサインバルタですが202億の実績 68.9% の進捗率でございます。こちら発売10年目となりますが引き続き拡大を継続させ対前年で 8.5% のアップ、額にして16億の増収となりました。対前年では伸ばすことができておりますが、目標からは不満が残る進捗状況でございます。次にインチュニブにつきましては実績値71億、対前年で 79.5% のアップ、額にして31億の増収となりました。しかしながら通期予想に対する進捗率は 51.8% と大きく遅れる結果となっております。ビバンセについては12月に発売いたしました。インフルエンザファミリーにつきましては計画としましては第4四半期に若干偏りがあるものの、こちらゾフルーザの4月12月の実績値、こちらが 3.8 億でございます。これは対前年で96億の大幅な減収という結果でございました。対前年同期では発売後、初の本格的なシーズン入りに備えた、初期配下がありまして、売上が先行していた面というものはありましたが、このような大幅減収になりましたので、課題と対処について後ほど改めて、詳しく説明いたします。ラピアクタ、ブライトポックについては対前年で 30% 近くのアップで、進捗しております。以上、戦略品合計としましては実績値294億であり、サインバルタインチュブの増収があるものの、合計値では対前年で 13.1% のダウン、44億の減収という結果になりました。こちらゾフルーザ同様サインバルタインチュニブについても課題と対処方針について追って説明いたします。オキシコンチン類につきましては対前年で9億の減収と、ジェネリックの影響を受けておりますが、実績値としましては49億、進捗率は 76.2% であり、想定内で進捗をしております。これにスインプロイク、アシテア、ムルプレタ、ピレスパを加えた新製品の合計では411億の実績、対前年 9.7% のダウン、44億の減収という結果でございます。クレストール、イルベタン類につきましては、ジェネリックの浸透を受けつつも、おおむね想定の範囲内で推移していると考えております。一方その他品目では他社における抗生剤の供給問題を受けまして需要増がありました。この需要増と一部品目で他に伸びがあったということであり堅調に推移をしております。以上、国内医療薬品の売上高としましては主にゾフルーザの対前年での減収の影響を受けることによって820億の実績、対前年で63億の減収となりました。他の事業別の売上高が堅調に推移する中で、この国内医療用医薬品、特に最も注力している3品目に遅れが生じたことに対して非常に大きく重く受け止めておりまして、私たちなりにしっかりと分析を行っております。すでにアクションを進めておりますが、この度の業績修正の主要因となりますので、次のページから詳細について説明をさせていただきます。まず10ページでございますが、今年度の国内事業の方針とサインバルタ、インチュニブの基礎の計画方針を示しております。これまで決算説明会でもご説明申し上げてきました通り、国内の医薬品事業につきましては、本部全体の活動をデータ化することによって PDCA サイクルをしっかりと回し、効果的なプロモーションを実現して戦略品の売上増につなげるという取り組みを行っております。このような取り組みのもと、サインバルタでは慢性腰痛ガイドラインでの推奨を強みに、 インチューニブでは他剤との異なる作用メカニズムと、それに付随する有効性を訴求するということで、シェアの拡大を目指しておりました。このようなプロモーション活動の PDCA サイクルを通しまして、各品目ごとにさまざまなステップで課題を認識しておりまして、すでに改善アクションを活動に反映させておりますが、売上高の進捗の改善につながるまでには想定しているよりも若干時間を要しているという状況で、先にお示ししましたような進捗の遅れにつながっているというふうに考えております。それぞれご説明申し上げます。次、11ページです。まずサインバルタでございますが、こちら発売10年目を迎えまして、期中にもマイナス 1.5% 程度の薬価の改定もございました中で、対前年で 8.5% の伸びは達成をしております。ただし対計画という意味では売上高活動ともに進捗の上に課題が残っているというふうに認識しております。今年度売上拡大を目指して、市場規模が最大でかつサインバルタのシェアが低い慢性腰痛関連領域について、注力して活動を行ってまいりました。基質的要因による腰痛に対する鎮痛効果を訴求して、慢性腰痛に対する第一選択薬というメッセージを展開しておりましたが、安全性適応症に関する医師と患者様との説明の煩雑さから医師の処方意欲の向上には至っておらず、このメッセージの展開が遅れたと。この結果としてプロモーション質量ともに不足していたということができると思います。またそうした状況を受けておりましたが、この戦略の再策定のスピード感も不足していったと言わざるを得ません。はい、次、12ページでインチュニブですが、インチュニブにつきましても売上高は対前年で約 80% 増ということで、金額ベースではコンサルタントに迫るところまで伸ばしてきておりますが、この作用メカニズムに基づくエビデンスを訴求する力をもっとつけていかなければ、なかなかこの先行するコンサルタント、あるいはアストラテアラからトップシェアを勝ち取ることには至らないというふうに考えています。また今年度6月に適用追加となったこの成人市場に対しまして、小児での実績をもとにスムーズに立ち上げることによって、シェアの獲得拡大を目指しておりましたが、疾患認知および本剤の特徴を浸透しきれていないと。で、施設の採用率をここで伸ばしきれていなかったことが、この進捗遅れの主な要因として考えております。でまたこれらの活動を推進していくにあたって必要な、本部からの的確な指示や支援と、こういうことに対しても足りていなかったところがあるというふうに考えておりまして、本部と現場間での連携不足があったことも否めないと思います。以上、13ページに課題をそれぞれに両剤について整理しております。両剤の課題はほぼ共通でございまして、青字の2点に集約されます。すなわち伝えるべき意思に効果的なメッセージを提供できていないということと、課題に対する打ち手を速やかに展開する柔軟性とスピード感が不足していたと、この2点に尽きると思います。この課題に対しまして、下に箇条書きで3つ打ち手を示しておりますが、この打ち手を推進することによって、両剤それぞれの目標値、こちらも下に示しておりますが、それぞれの目標値をクリアすることによって、修正計画の達成を目指してまいります。また本部機能につきましては、次年度での組織改編も含めまして、強い本部を育成することに取り組んでまいろうというふうに動いております。はい、次、14ページでございます。続いてゾフルーザです。こちら第3四半期の数字を受けまして、状況について、改めて詳しく説明させていただきたいと思います。今回ゾフルーザ計画を大きく修正させていただきましたが、まず期初の計画の前提からご説明したいと思います。まず昨シーズンには情報提供に関するご批判もございましたので、今期はまず低感受性ウイルスを含む安全性情報の提供第一に活動を展開させていただいております。この一環としまして、データにつきましても公表の都度最新情報をタイムリーに提供しておりますし、低感受性のウイルスに関しまして、こちら H3 型の小児、特に5歳以下といった低年齢の小児に対して検出率が比較的高いということがありましたので、こちら注意を促す必要があるというふうには認識をしており、そのように医師に かりと伝達をしていっております。で一方でこの、まあ、他の方、まあ、型や、まあ、年齢低年齢の小児以外の患者様では、まあ、このノイラミネラーゼ阻害剤と、まあ、半々ぐらいで、まあ、使っていただけるであろうという前提で計画を立てていたというのが基礎の状況でございます。まあ、今回結果としましては第3四半期の売上高としては約4億円と対前年で96億の減収となっております。まあ、要因としましては、まあ、先にもご説明いたしましたが、まあ、昨年度発売直後、まあ、初の本格的シーズンということで、まあ、初期配下があったということ、でまた1月にかなり出荷があり処方も伸びたということで需給が逼迫をするという状況によって、まあ、急遽増産供給体制を図ったということがあります。まあ、しかしながら一方で、まあ、その供給を図った直後に流行が、まあ、早期に収束したということもありまして、この卸在庫が多めに存在していたということがあります。まあ、この卸在庫に関わるシーズン間、まあ、昨シーズンと今シーズンでの特殊要因が、まあ、影響した際というのが、まあ、今回の96億の大きなところの一つであるというふうに考えます。またそれ以外ではやはり今期では12歳未満の小児に対する学会の提言やアカデミアの論文に関して数多くの報道がございました。そのためこの影響も受けたものと受け止めております。次15ページですが、私どもとしましてはこの低感受性ウイルスをはじめとして医療従事者に対してサイエンスに基づく正しい情報提供という活動を地道に取り組んでまいっております。で一方でこちらスライド15ページの左の方に示しておりますように、この10月12月に関して見てみますと、患者数の年齢別の割合、こちら例年通りかあるいは例年以上に小児の多い期間でございました。このような環境下で12歳未満の小児の身長投与に関する学会からの提言指針あるいはアカデミア初の論文投稿に対して多く報道があったということで、こちら影響があったと思われますが、医療従事者に対して正しい情報提供と理解の浸透というところの点におきましては、今は不十分であったというふうに認識をしております。1月以降こちら見ていきますと、徐々にこの成人の割合が増えてきているという状況でございます。このような状況ですので、これまで地道に続けてきましたこの情報提供活動というのが実を結ぶものというふうに考えております。一方で今シーズン、流行という観点におきましてはかなりスポットでの流行報告というものが多くて、全国的に面で広がっているということがなかなか言いにくいという状況でございます。また暖冬の影響で今後の動向も非常に読みづらいという状況でもあります。これを踏まえましてこの第3四半期までの出遅れと、この状況を考慮させていただいた結果、このタイミングでマイナス100億という修正をかけさせていただきました。低感受性ウイルスに関しましては、昨シーズン同様ですね、現時点までに本在の変異ウイルスが蔓延していると、こういった報告はございません。今シーズンのサーベイライオンズでも一例の変異が検出されているのみでございまして、こちらにつきましては他剤よりも低い検出率となっております。また臨床試験によって本剤の優れた特性というのが示されてきておりますので、改めて説明活動を強化するとともに、サーベイランスの経過報告も含めて安全性情報の収集と情報提供活動に取り組みまして、本剤の適正使用の推進と中長期的な製品価値の最大化につなげてまいりたいというふうに考えております。はい、以上が3品目の課題とそれに対する対処方針ということでご説明を申し上げました。次、この状況を受けまして業績の予想の修正をさせていただきます。18ページに進みます。国内医療用医薬品の業績修正の修正額を示しております。これまでに戦略3品目についてご説明申し上げてきましたように、この4月12月の実績状況を踏まえまして、サインバルタでマイナス20億、インチュニブでマイナス30億、そしてゾフルーザでマイナス100億として国内医療用医薬品合計マイナス150億の減額修正とさせていただきます。 次ページを移りまして19ページでございます。事業別の売上高でございますが、先に述べたこの国内医療用医薬品の減額修正150億に対しまして、製造受託、ロイヤリティ収入、こちらについても進捗を踏まえまして、こちらは逆に15億ずつ合計30億を増額修正させていただきます。海外子会社輸出のトータルにつきましては修正を行いませんが、中国の C&O では為替の影響が出てきておりまして減額させていただいております。こちらにつきましては、こちらのセグメント、輸出のセグメントの方で伸びがありますので、相殺する形によって海外子会社輸出としてはトータルとしては修正を行わないという形にさせていただきます。以上によって売上高としましては、国内医療用医薬品の減額修正を埋め合わせる対処も行いまして、マイナス120億、3550億への修正とさせていただきます。はい、次、ページ20ページでございますが、売上高の減額修正を受けた損益計算書を示しております。国内売上高を減額する一方で、輸出と製造受託で増額とすることによりまして、こちら原価が若干増額となっております。経費面では、売上高が落ちる分、販売費を減額しておりまして、マイナス40億としております。その一方で、その他コストについてはメリハリをつけて、成長のために、投下をしてまいりますが、これによって営業利益としましては85億の減額、1415億の営業利益、経常利益は45億の減額で1670億、当期純利益は20億の減額で1330億とさせていただきます。このようにコストコントロールを全体としてかけていくというような状況ではございますが、21ページに示しますように、成長を目指すこの海外事業につきましては、特に米国におけるセフィデロコルの年度内発売に向けて、計画通りしっかりと準備を進めてまいります。その他地域と品目につきましても、こちらに海外事業の進捗状況を整理しておりますので、ご参照ください。しっかりと進めていきたいと考えております。また22ページになりますが、研究開発費の方もこちらに示すように、研究所からもかなり、面白いものが継続的に上がってきておりますし、開発の方でも注力品が着実に進展しております。先日ご案内申し上げましたように、本年度も3月19日に R&D 説明会を開催いたしますので、その際に他の品目も含めて詳細についてご説明いたしたいというふうに考えております。はい、以上23ページに業績修正のサマリーを示します。こちら売りも各利益面も2011年度以来の下方修正となり、大変重く受けておりますが、課題については明確になっておりますので、しっかりと対処をする、また投資すべきものについては止めることなくこの状況を克服して、成長投資と研究開発活動を推進しながら、過去最高益を、継続してまいりたいと、このように考えております。はい、最後に2枚だけページ24ページから HIV フランチャイズにつきましてアップデートをさせていただきます。まずドベイトに関しまして、昨年11月から12月にかけて欧米の各ガイドラインにおいて推奨リストに無事掲載されました。一方、カボテグラビル・リルピビリンの持続性注射剤につきましては、年末になりますが、製造法に関してレターを受領しておりまして、こちら再申請に向けてビーブと FDA 社が協議を行っているところでございます。最後のスライドになります、25ページです。今後、このドベイトですが、ビーブ塩野義にとって非常に重要な製品に育つものと期待しておりますし、このカボテグラビルの注射剤も FDA からの指摘は、こちら下の方に示しておりますが、製造法に関する指摘でございまして、臨床試験で確認された安全性および有効性に及ぼすような影響ではないというようですので、2020年中の承認取得を目標に検討を進めています。以上、少し長くなりましたが、説明は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
はい、以上でスライドの説明を終了させていただきます。これより先、質疑応答に移らせていただきます。 業とは、オペレーターの説明に従って行いますので、よろしくお願いいたします。
最初のご質問は、シティグループ証券山口様です。それでは、山口様、お願いします。
もしもシティの山口です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
あ、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。一つ目の質問は、ゾフルーザのところでちょっと2つほど確認させていただきたいんですけれども、1つ目は在庫の話をいただきましたが、これは Q3 の今回のその 3.8 億円のところで、おおむねはけたのでしょうか。あるいはその在庫額そのものがいくらぐらい残ってたのかというのは、もちろん御社としては実績の売りと卸在庫で分かると思うんですけど、それどのぐらいかというのはもし分かったら教えてください。
はい、それでは松尾の方からお答えさせていただきます。はい、まず在庫 Q3 での在庫の、消化状況でございますが、はい、こちらにつきましては、この Q3 で大体、はけてきたというふうに考えております。はい、で金額につきましてが、こちらにつきましては卸との関係もございますので、
はい、
具体的な金額についてはちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
なるほど、わかりました。あとそのサッピータ Q4 なんですけれども、金額的には結構去年の Q4 に近いような額があと残ってると思うんですよね。 Q4 分だけで見ると170いくつが残ってると思うんですけれども、これは今の状況ですと、在庫の部分ははけたということは分かるんですが、流行が去年結構強烈で、あと御社のシェアが結構すごく高かった印象がありますが、これと同じことが Q4 に今の現在の情報だと起きない可能性が高いと思うんですけれども、すなわち Q4 もちょっとこれ行くんかなと、今期に関してはですね、という気がするんですが、それはいかがでしょうか。
はい、ご質問いただきありがとうございました。
はい、
確かに1月の流行状況を見ると少し厳しいところもありますけれども、先ほど、年齢別の割合を示しましたように、通常1月以降は成人患者の割合が6、7割、8割程度、伸びてくるということで、この12歳以上の青少年あるいは成人におきましては、この本来投与後に変異ウイルスを発現した場合でも有効性を示すというところが、アドバイスヘルシーの試験でも証明されております。また感染症研究会の、情報から現在、変異の発生率というのは、ゾフルーザの場合1例のみで、しかも現在流行の方が A型の H1 が主流行というところもございますので、そういう意味で、我々としてはこの12歳以上の、青少年成人患者につきましては、処方はこれからシェアは上がっていくというふうに思っております。そういう意味で、ぜひこの数字というのを一つ目標にして、これから活動していきたいと思っております。
その患者さんのミックスが御社にとってはフェイバブルの方向に Q4 になって変わってきているということですね。
そうですね。
成人と小児のリスクからの割合から、現在流
行状況と変異が実際にほとんど現れていないというところも一つのポイントかと思います。
わ、かりました。あと2つ目にちょっと大変恐縮なんですけど、結局御社の財の中に新型コロナに来そうなものってあるんですか、理論的に。
現状ではゾフルーザにつきましては、やはりその対象とする標的分子が、コロナウイルスにはないというふうに考えられていますので、ゾフルーザが効く可能性はやや低いかというふうに思います。あと の HIV 等に関しましても同様ですが、実際に当ててみないとわからないところもございますので、これは追ってもし
分
かりましたら、それは
させていただきます。分からないところですね。分かりました。はい、ありがとうございます。
次のご質問は、大和証券橋口様です。それでは橋口様、お願いします。
橋口です。よろしくお願いいたします。一つ目が、ゾフルーザの今期のご計画なんですけれども、4クォーターでは、どれぐらいのシェアを想定されて、この売上予想を立てられているのかというのはご紹介いただけますでしょうか。
はい、シェアにつきましては、市場マーケットに対して 50% というのを一つ目安に考えています。
ありがとうございます。それから2点目が、製造受託を今回予想情報修正されていらっしゃいますが、 これは、どの薬剤が想定に対してどういった理由で上振れそうな状況なんでしょうか。
はい、松尾の方からお答えさせていただきます。こちらにつきましては、ゾフルーザの、輸出のところが一つ要因として入っているということと、ドロテグラビルの原薬につきましても、これ上期の方にかなり寄っていたんですが、下期の方でまた入ってくるというところで、増額としております。
ゾフルーザの輸出が上振れているのはどういう背景かっていうのはお分かりですか？
これはロシア社からの発注が多くかかってきているというふうな背景でございます。
最後に、新型コロナウイルスの件なんですけれど、投資家の方々から感染症の塩抜きに期待する声をですね、ちらちら、耳にするんですけれど、先ほど HIV のウイルスを当ててみるというのはこれからされるというふうなお話がありましたが、そういったその既存の薬剤が有効である可能性だけではなくて、新規のワクチンですとか治療薬の開発等に、着手して、されたりとか、そういったことっていうのは何かなさっていらっしゃるんでしょうか。
現時点でまだ実際にウイルスそのものをちょっと入手はしておりませんので、その関係でまだ残念ながらスタートはできていないというか、その予定は現時点ではございません。
感染症研究所の方が管理したというのが31日に報道されておりますので、我々も最新の情報をキャッチしながら今後の検討を考えたいと思います。
わかりました。ありがとうございました。以上です。
次のご質問は、ゴールドマン・サックス証券、上田様です。それでは上田様、お願いします。
ゴールドマン・サックス証券の上田でございます。さて、1点目、ゾフルーザについて教えていただきたいんですけれども、こちらスライドの15ページのところで、低下受精ウイルスに対する医療従事者の理解浸透が未だ不十分というお話がありましたけれども、特にそのどういったところがこうまだ理解が得られていなくて、この16ページでいくつか対応策をご説明いただきましたけれども、何をこう特にこう訴求していくことで、今回この3クォーターから4クォーターでかなり大幅な改善を見込まれているようなんですが、実現できるのかというところを教えていただけますでしょうか。
やはり初期の頃にはゾフルーザだけではなく、他の薬剤に対する耐性も獲得しているウイルスが出現してくるというように思われている方もおられましたし、またそれが市中に蔓延しているというようなことを考えておられる方々も、それは結構患者様も含めて多かったというところがございます。ただ私たち自身はドクターの方にしか直接はコンタクトはできないという、その難点はございますけれども、先生方に対しては、そういうことではなく、決して耐性ウイルスが市中に蔓延しているというわけではなく、先ほどお話ししましたように、現時点で未投与例における、発現率というのは H1 において、1%に満たないで、一方、他の薬剤に対する耐性を獲得しているパーセンテージは少し高いものもあるというようなことも含めまして、それをきちんと浸透させていきたいと思っていますが、まだそれが100%には決して行き渡っていないという点で、そこを100%に少しでも近づけるという努力も今後していきたいというふうに考え
わかりました。ありがとうございます。2点目がですね、HIV のところで、ドベイトをまだガイドラインで、米国で乗ってからあまり時間ないとは思うんですが、ガイドライン掲載の前後とかでですね、何か変化ありましたら教えていただけますでしょうか。
すいません、もう少しお時間ください。
わ かりました。ありがとうございます。それからですね、
あり
あと
がとうございます。
最後にですね、セフィデロコルなんですけれども、米国でこうちょっとどういったようなこう価格交渉されているのかというところと、また欧州でのこう償還価格についても、だいぶ第2四半期のご説明会でも具体的なこう議論進んでいるというようなお話があったかと思うんですが、もし進捗等お話しいただけるところありましたらお願いできますでしょうか。
米国に関しましては、それほど皆様の期待から大きく離れるものでは多分ないだろうと思いますが、最終的な金額につきましては、今日はちょっと控えさせていただければというふうに思います。 で欧州につきましては今適宜進めている最中でございますので、これも実際に金額はいくらになりそうというその着地点が見えているわけでは決してございませんので、特にヨーロッパのはちょっと時間もかかるというところでございますので、これもちょっと今日時点で具体的にいくらになるということをちょっとお話し申し上げるのは難しいかと思います。ご容赦ください。
分かりました。欧州はちなみに大体こう時間軸としてはどのあたりでこう価格とか見えてくると考えておけばよろしいですか？
やはり通常発売してから1年ぐらい のタイムスパンを持っていろんな議論が進んでいくというふうに見ておりますので、そういう意味では米国よりは1年程度ずれてになるかと思います。英国とドイツはそれと関係なくとりあえず批判することは可能ですけれども、実際の償還等になりますとやはり1年はかかるだろうと思います。
承知いたしました。どうもありがとうございます。以上でございます。
次のご質問はクレディスイス証券酒井様です。それでは酒井様お願いします。
すみません、酒井ですけども、ですね、まず最初にカボのですね、現状を教えていただきたいんですが、コンプリートリスポンスレター出てからあまり時間経ってないんで、ビーブが FDA とミーティングはまだ持ってないのかなとは思うんですけれども、これエフィカシーとかセーフティーの問題じゃなくて、製造法に関する、イシューであるということで考えるとですね、いわゆる FDA のクラス2のその再提出というんですかね、リサブミッションのルールに該当すると、だいたい6ヶ月ぐらいのリビューというふうに思われるんですけれども、御社こういう認識でおられるのかどうか、ということをまず一つ確認させてください。
ビーム社が、発表している以上のことをちょっと私どもが申し上げることは正直難しいというふうに思っておりまして、ただ最終的には年内の承認を目指しているという点で、それをご解釈いただければというふうに思います。
年内というのは2020年のカレンダーイヤーという理解でよろしいですか？
はい、
わかりました。ありがとうございます。それからもう一つ217なんですけれども、政治のですね、この昨年末マウンテンスタディで、これ非常になんかよくリリースが複雑回帰なんで僕よく理解できてなかったんですけれど、要は20と30ミリがあってですね、5本ぐらい入ってるようですけれども、試験が、結局プライマリーエンドポイントをミートしなかったということで、発表がありましたけれども、今回の御社のデータというか、資料ですと国内でフェーズ2終わりになるっていう話だと思うんですね。でこれ例えばそのマウンテンスタディのデータをもうすでにご覧になってて、ある程度もう日本でどうやればいいのかということをすで、にお決めになっているのか、例えばドーズだと30ミリですよね、多分向こうできちっとエフィカシー確認されているということでいうと、その辺 その今後の進め方について何かご示唆いただければ、ありがたいんですけれども、それから最後もう一つあるんですけども、もう一つはゾフルーザですが、国内は分かりました。ただ海外でですね、ロッシュがこの10、12月でですね、確か2ミリオンスイーツフランぐらいしか売ってないと思うんですけども、この状況はですね、御社にとってかなり期待外れじゃないかと思うんですが、その仮にさほどですね、インフルエンザが流行ってなかったとしてもですね、この辺の認識はどう、お持ちなのかということを教えてください。
まず217の方ですけれども、実際に今回の結果が出る前からフェーズ2というのは実施する予定にしておりましたので、その計画可能なについては実は今回のデータを見ても実は変更すべきというふうには考えておりません。で彼らの方がこの後 FDA といろいろ議論をした上でどういうふうに進めていくかというのを、決定してくることになると思いますので、その中でグローバルなパッケージとして見たときにお互いに共有できるものがあるような形にできるだけ資金していきたいというふうに考えているという、そういう状況です。
私の記憶が正しければ、もともと日本での商業価値最大化するために日本でフェーズ2をこの試験結果、マウンテンの結果に関わらず、 やりますというのはその事前の決定であったという理解なんですが、それでよろしいんですか。
そうでございます。
はい、わかりました。
はい、ロッシュのアメリカにおけるセールスですけども、B 型がかなり進んでおりましたけども、最近 B 型と、それから A の H1 型というところが主流になっております。まあ、そういう意味では、転換時性株というところを考えますと、ゾフルーザにとってはフェラゴロな、流行のパターンではないというふうに考えております。
するとまだ1月、2月はまだある程度期待できる、そういうこと
ですか。そこはこれから、はい。
はい、わかりました。はい、はい、わかりました。どうもありがとうございます。
次のご質問は、モルガンスタンレー証券、村岡様です。それでは村岡様、お願いします。
あ、もしもし、モルガンスタンレー村岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロッシュの決算だと、2012年1年間で10ミリオンスイスフランしか売れてなかったと思うんですが、あ、グローバルで、アメリカで8ミリオンか。で、まあ、それに絡めて、その、ロッシュからの受注はしっかり来ているってことは、仮に、まあ、ロッシュベースの売り上げがそんなにちっちゃくても、この1月以降を、きっちり、まあ、特にアメリカ中心に海外ではまあまあ期待できる状況に今なっているというのが、先ほどの A 型 B 型の議論も含めてそういうことでよろしいということですよね。
はい、そうです。
わかりました。次にちょっと業績、この今後3ヶ月終わった後どう着地させるかの話なんですけれども、引き算した第4クォーターの R&D 費と販管費、御社の、いつも のコストコントロールの力を考えると、ここはもう少し今回数字減らしてますけれど、もう少し抑制できる余地はあるのかなと見受けられまして、まあ、仮にゾフルーザその 50% シェア1、3月国内達成できなくても、ここのところでコストのところでかなり調整は可能という理解をしても大丈夫でしょうか。
はい、その点につきましては、まあ、将来投資ということで、今回、コストのところを入れておりますけれども、もちろんロフルーザの売れ行き等によって影響できた場合は、最終的な利益項目のところを先ほど示しましたように過去最高益というところを会社としては目指していきたいと思っております。
わかりました、ありがとうございます。最後なんですけれど、4月末ですよね、確か次の中期計画、をご発表予定で、ちょっとこの今期のこの今の状況を考えて上で、中継で成長戦略を示すとすれば、例えば今言えること言えないことあるのは分かってるつもりなんですけど、どういうことに期待させていただくのがよろしいんでしょうか。ヒントだけでもいただけると助かります。
すいません、ヒントは3月に
あ、じゃあ RD ミーティングでなかなか面白いものがどんどんと聞いてくると、そういうことですね。
はい、3月を楽しみにしていただければ。
わかりました、ありがとうございます。以上です。
次のご質問は野村証券高谷様です。それでは高谷様、お願いします。
あ、すいません、野村証券の高谷です。聞こえますでしょうか。
はい、
1点目やっぱりゾフルーザなんですけれども、すいません、ちょっと私は途中聞こえてなかったのでちょっと重複するかもしれませんが、国内15ページのこの年齢別の処方シェア見てますと、その0から9歳が減るってのはこれはまあしょうがないかなと思うんですけれども、その10歳以上20歳以上でも結構多分これシェア減ってるんじゃないのかなと思うんですが、これ見る限りやっぱり変異の話がまあかなり曲がった形で伝わったんじゃないのかなと思うんですけれども、そのまあ今後ですね、今年の予想、あとさらにその先の予想を考えるにあたって、まあこの変異の話 I38 ですね、まあ、このどういうふうに解決していくのかっていうのは正直ちょっと見えないんですけれども、これやっぱり長い時間かけてそのウイルスの I38 変異というものがまあ出ますけど、ドミナントにはならないっていうのがその分かるのにどのぐらい時間かかるのか、でそれがまたお医者さんに解釈していくのにも結構時間かかるような気がするんですけど、まあ、そのまず I38 自体がドミナントにならないっていう認識なのか、でそれとその後 そのどういうふうにしてこの情報が伝播していくのか、でこれ多分なんかこのままだとなんかあんまりこう来年以降もそんなに増えないんじゃないのかなっていう心配になってしまうんですけど、この辺 の考え方について教えていただけますでしょう。これ1点目です。
そうですね、おっしゃる通りかなり誤った認識が拡大していたというのは事実で、最初の方にちょっとお話をさせていただいたんですが、そのゾフルーザを投与することによって他の薬剤も全く効かないようなウイルスが発現してそれが広がってしまうのではないかというその2つの恐れが、誤って拡散されていったというところがあります。でその他の薬剤についても効かないようなものかって言いますと、いわゆる抗菌薬の場合は排出ポンプのところで変異が入るとかなり複数の薬剤にクロスして耐性が発現するんですけれども、ウイルスの場合はウイルスにおけるその標的分子に効く効かないという話ですので、そこで変異が起きたからといって他のクラスの薬剤に対する耐性を獲得するわけではありませんので、そういう意味では多剤耐性ウイルスというのはなかなか発現しにくい領域であるというふうには考えています。でそれに加えまして変異が入ったウイルスというのはその従来の野生型と比較したときに増殖能が低いかあるいは同じぐらいのウイルスということになりますので、実際に蔓延しようと思いますと野生型よりもむしろ感染力が強いウイルスが出てこないといけないということになりますので、そういうことを考えるとこの変異株がドミナントになるということは考えにくいと、いうことが言えるだろうと。で実際に昨年400万人以上の患者さんに使っていただいても今年の実際に発生を見ていただくと、現時点で H3、母数が少ないですけれども、その方で実際に変異ウイルスに感染された方というのは現時点では見つかっていませんし、 H1 においても現時点で 0.3% 一例のみということで、そういう意味で蔓延するというリスクについては少なくともこの1年間のデータで、かなりリスクが低かったというふうに感じていただけるのではないかというふうに思っております。
これ今川岡先生のこれ何でしょう、リリースというのか今読んでるんですが、本在耐性ウイルスの方が 本在感受性のもともとのウイルスの増殖力が高くなければなりません。これまでのところそのようなことは見つかっていませんと。でその後に、したがって成人ではとても効果の高い薬剤ですと書いてあるので、ある意味ちょっとその先生のところでも、そういうことが書かれていて、こういうのが広がっていけばもうちょっとこう何ですかね、持ち直す可能性があるという形ですかね。
ハイリスクの、データも間もなく公表できるようになりますので、そういうものを含めてどういうデータがあるのかということをきちんとご説明していくことが大切だというふうに考えております。
わかりました。あと2点目、ゾフルーザのアメリカなんですけれども、第3四半期のロッシュ のコンファレンスコールではゾフルーザに関して結構、前向きな発言があったんですね。でそれ何をおっしゃってたのかというと、どうやら新薬ってあっちでは新種協定があって承認されてから6ヶ月以内には DTC やらないよねとという、そういう昔からのあれがあるんですけれども、今回はもうそれはないしと。でハイリスクも取れるんで結構 DTC もやると。で確かに調べてみると10月末にコマーシャルキャンペーンとかやってたんですけれども、それでもちょっと売上今どういう売上になってるかあれですけれども、あまり売れてない。でこれなんでアメリカで売れてないのかっていうこの理由なんですが、これも変異の話なんですよ、それとも別にその何でしょう、ジェネンテックさんの方、ロッシュさんの方であまり力が入ってないのか、なんか他にも理由あるんでしょうか。
いや変異は実はほとんど問題になっておりません。実際に CDC においてもリコメンデーションの中に入っておりますし、そういう点では変異が問題になっているためにシェアが低いという話ではありませんで、やはりむしろこれは米国市場においてもう完全にジェネリックがもう出てしまっている市場の中で、ブランド品が入っていくときに、ある程度確保しなければいけないところかなというふうには考えております。でハイリスクに関しましてもまだ完全にペーパーとして出るまでは CDC のそのリコメンデーション その文言の中には入らないというふうに聞いておりますので、これが公表されてきますとまたそこの CDC のハイリスクに対するリコメンデーションも強化されるというふうに考えておりますので、そういうことも含めて中長期的に伸ばしていってくれるものというふうに期待しております。
あと3点目最後なんですが、これ3月にこれを教えていただけるかどうか、知りたかったんですけれども、これ確かなんかワクチンがの話がどこから出てくると思うんです。これどういう品目なのかっていうのをこれ3月には教えていただけるっていうことなんでしょうか。
はい、触れさせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。強化です。まだご質問をいただいているようなんですが、もうすでに時間を超過しておりますので、追加のご質問は弊社の広報部の方でいただければと思います。大変申し訳ございません。それでは、以上で質疑応答の時間を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。